ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファ、今日はですね、初登場の選手をご紹介をさせていただきます、うん。早い時期に、
はい、
インタビューをちょっと取ろうかなと思ってた時に、うんうんうん、怪我で戦線を離脱してしまったんですけれども、丸岡充選手でございます。1996年の1月6日生まれですね。ですので今22歳です。で、体重が171センチの67キログラムというミッドフィルダーでございますね。で、セレッソ大阪のアカデミーから、ドイツのボルシアドルトムントに、行って、
はい、
そこでも、まあまあ、なかなか、ね、活躍できるっていうところではないんだけれども、うん、経験を貴重な経験を積んで、で日本に帰ってきて、
うんうん、
でセレッソ大阪っていうところに、まあ、所属はしてるんですけど、セレッソ大阪に所属してるんですけど、そこから長崎に行ったり、で今回はまたレンタルでローンでね、はい、山口に移籍をしてきまして、うんうん、今ここのところをね、うちで実況をやった徳島戦以降は出場機会を得て、うんうん、で徳島ではいきなりね1点決めましたけれどもね、うん、はい、ということで今日はその丸岡充選手にお話を伺いました。
はじめまして、レノファ山口32番ミッドフィルダー丸岡充です。
考えたら初登場ですもんね。
はい、そうですね、はい。
まあ、もちろん出ていただくタイミングをこう見計らってたんですけど、やっぱ怪我がありましたもんね。
そうですね、前期ほとんど怪我もありましたし、うん、まあ、出だしでインフルエンザになったりだとか、うん、まあ、そういった流れで本当に前期は苦しいシーズンだったので、うん、まあ、そこは乗り越えて徳島戦でね、スタメンで出ることができて、うん、まずは良かったかなというふうに思いました。
体もちろんアスリートなんでガッチリしてるけど、はい、でもインフルエンザにかかるときはかかっちゃうのね。
でも人生初のインフルエンザが
そうだ、
ここ山口やったので。
きつかったでしょ。
相当きつかったですね。やべえっつって。はい、本当に、
ね、
はい。
でその徳島戦が僕が実況をさせていただいていたゲームだったんですけれども、はい、うん、負傷後復帰して初の試合で見事なゴール決めましたね。
はい、久しぶりの復帰戦がスタメンだって、まあ、これはしっかり自分の中でものにしないといけない一戦だったので、まあ、そこでまずは開始10分、まあ、しっかり入って、そこでまあ早い形でゴールが、ね、できてね、そこはすごくスムーズに入れたかなというふうに思います。
1点リードされた場面でしたし、うん、胸で押し込む魂のゴールだったよね。
そうですね、もう本当にもう あの胸しかないと思ったので、うん、魂で押し込みました。
あれは例えば ガチャッとなって胸でいっちゃったじゃなくて、あ、これは胸だっていう、
もう一番平らで広い面積を持って胸しかないと、あの瞬時にもう僕は切り替えて、もう絶対胸やと思って飛び込みました、はい。
そうなんだ。そういう瞬時の判断っていうのは自分の得意とするところ、反射で何かをするとか。
そうですね、もう反射的に体が出るのは自分の特徴であるので、うん、そういったところが、そこが胸だったっていう、うん、足じゃなくて胸だったっていう、まあでもゴールはゴールなので、うん、嬉しかったです、はい。
丸岡選手に来ていただくって、まあ、入団が決まった時に、うんうんうん、僕のイメージの中ではやっぱドイツでの経験とかって、はい、ドイツでいろんな経験をしてきた選手だっていう風にイメージはしていたんですけれども、はい、そのあたりいかがですか？
そうですね、17歳の時にドイツに渡ってドルトムントというチームでプレーをしてたんですけど、皆さんが知っているようなスーパースターがいる中で2年間ドイツでやってきて、まあ、そういった経験はやっぱりどこのチームに行っても自分がこういう経験をしたっていうのは本当に強みになると思いますし、そこはチームにね出していけたらいいかなっていうふうには思ってました。
何を感じて何を学んできましたか？
やっぱり勝利へのこだわりであったり、まだまだ日本はサッカーが文化になりきってないっていうところの中で、ドイツはサッカーが文化っていうところで、やっぱりサッカーへの情熱であったり、サッカーへかける気持ちだったり執念だったり、もうそういったところが本当にもう日本は比にならないぐらいあったと思いますね。
3歳とか5歳の子がサッカーやってるのが天然芝だったりしますもんね。
そうですね、もう本当に素晴らしい環境で、すごかったです、はい。
さて、レノファ山口に来てということなんですけど、はい、印象はいかがですか？
まあ、まずは田舎だろうなっていうふうに思ってて、うん、まあ、大阪から来たので、
ね、
まあでも本当に田舎ですけど住みやすいですし、うん、まあ、水はきれいですしね、 僕は何不便なく過ごしてます、うん、はい。
そうですか。
サッカー面では、レノファというチームは J2 の経験もね少ないですし、まあ、どういったチームかなっていうふうに僕もあんまり知らなかったので、ここ来るまでは、うん、でもチームとして本当に雰囲気もいいですし、サポーターのやっぱり温かさであったり、うん、まあ、そういったところは常に感じながらサッカーしてます。
でもセレッソに所属しながらもう本当にいろんなところでいろんな経験をしてますよね。
そうですね、国内はセレッソと長崎とレノファなんですけど、うん、まあそれぞれのチームにね色はありますし、やっぱりレノファはねやっぱりファンもあったかいですし、やっぱ僕たちからするとやっぱりいい環境でねサッカーをやらせてもらってるっていうふうに思います、
うん、監督からはどういうことを求められているというふうに理解してますか。
前に出ていける運動量だったり守備にも貢献できる、やっぱりそういったところでファイトできるっていう、チームのために走る、チームのために戦う、そういったスピリットをやっぱり求められてますし、うん、まあ、自分もそこが特徴だと思っているので、もうそこをね出すことによってやっぱチームのね、エネルギーになるので、今そういったところが本当に欠けてると思うので、やっぱチームに戦う、チームに走る、チームのために走るっていうところをもっともっとね出していかないといけないかなというふうに思ってます。
今なかなか勝ちに恵まれない状況にある中で、自分にできるところっていうのはやっぱり そういった部分なんでしょうかね。
前節千葉戦で0対4と本当に、まあ、僕たちにとっても本当に全然物足りない試合でしたし、その4対4のお見合い戦に比べるとやっぱりそういった中で監督も言ってましたし、もう一度チームのために走る、チームのために戦う、そういったところをやっぱり見せないといけないと、うん、魂というものをやっぱりサポーターに見せないと、やっぱああいう風にブーイングされるのは当たり前だと、やっぱりそういったところで僕たちが戦うことによってサポーターも一緒に戦っているから、あれは当たり前だと、うん、だから次の試合では絶対戦ってサポーターから拍手をもらえるような、そんな素晴らしい試合をしようという風に言われて、厳しい練習をまだ一からねやることになって、まあ、みんな体はすごくきついですけど、僕たちの原点である走るであったり戦うであったり、そういったところをしっかり徹底的に今見つめ直してやってるところです。
なんか目がキラキラしてますよね。勝ちに恵まれてない中で、うん、なんて言うんだろう、ちょっとドヨンとした感じで来られると僕も嫌だなと思ったんですけど、そんなことないですね。
あ、もう全然ないですね、うん、本当に一勝さえすればまだ、うん、前期でねミスターのレノファに戻れると思ってますし、うん、まあ一勝すればっていう考えではダメだと思いますし、やっぱりつい勝つっていう強い気持ちを持たないと絶対に勝てないですし、いつか勝つだろうっていうのはやっぱり絶対に勝てないと思うので、うん、でも次の試合にしか僕は考えてなくて、もう本当に負けてしまったことはもういい意味でね忘れないといけないですし、次勝てる次勝てるっていう感じで今本当に 10試合終わったので、うん、まあ、本当に1試合にかける気持ちをね全員が出さないと絶対に勝利は取れないと思うので、そこにしっかりかけていきたいと思います、
ね、丸岡選手は勇気があるんですよ。タイのキャンプとかでもヤモリが出ても全然平気ですもんね。
もう全然平気でしたね。高大さんと高瀬さんと岸君は笑ってたんですけど、
めっちゃ腰引けてましたよね。
腰引けてヤモリ退治しろ退治しろ言ってたんですけど、まあ僕はね全然余裕でしたね。
あと丸岡選手パンツが派手すぎるもんだよと思
った
あんな感じいつも、
まあ、そうですね、常に派手なやっぱりものは身につけますし、やっぱり派手なのが目につきますし話題にもなりますし、やっぱり常にねどっかね変わってるとこがあることによってね、日が差してないので僕はサングラスかけてきて韓流スターが来たみたいな、ね、少しでもなんかみんながね笑顔になれるよう、 今こういう時期にやっぱり少しでも話題になるようにっていう風にはねやっぱり心がけてますし、常にね明るくいないとここでどんよりしててもね仕方ないですし、本当にあっという間にシーズン終わってしまうと思うので、まあ、そういった意味でも常に明るく元気よく、ね、練習に取り組む姿勢を、ね、どんどん見せていきたいなというふうに思います、は
い、では最後にたくさんのリスナーの方、うん、サポーター聞いてらっしゃいます、メッセージを一言お願いします、
はい、勝ててない中で、まあ、僕たちももどかしい思いですし、僕たちも悔しい思いをしてますし、それはサポーターも絶対に一緒だと思いますし、 レノファー山口に関わってるね、全てのサポーターであったりチームメイトであったりスタッフもね、やっぱり苦しんでる中で、まあ、僕たち自身も、まあ、苦しみながら、もがきながら、次の試合に向けてね、最高の準備をして戦ってるので、共に戦ってほしいなっていうふうに思います。はい、
以上、丸岡充選手でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、前の試合はね、こう見てても非常にちょっと悲しくなるような、ね、ゲームだったとしましたけれども、0対4っていうのはね、まあ、仮に4点取られたとしても相手も失点が異次元に多いところでしたから、今59とかだっけ、ね、失点ある、もう60近い失点があるところですから、そこにねクリーンシートやられちゃうっていうのがね、僕の中ではとっても納得いってな、まあみんなそうだと思うんだけど、同じ負けるにしても 0-4 はないだろうなっていうのはちょっと僕も感じてしまった、まあその思いをどう表現するかはみんなそれぞれだと思うんだけれども、ただ丸岡選手はそのインタビューの方でも言ったけど、本当にね目は輝いていて、前とにかく前向きな感じ、もうそれ部屋入ってくるときから出てくるときまで、インタビューじゃないところもね、なのでこの選手には期待できるし、この選手のいるレノファにも、まあ、当然しっかり応援していくし期待できるなっていうのはちょっと思わせる選手だったね、
この先も楽しみですね。
ちなみにタイガー宿で同じ部屋の小野瀬選手のベッドにヤモリが出現したんですよ、でそれをね、丸岡選手が、まあ本当にね小野瀬選手はちょっとまあ誤解しないで聞いてください。
誤解しないで。
いいですか。へっぴり腰だったんですね。
誤解しないで、誤解しないでください、ね。
それでドア の中にこう星ヒューマンのアキコ姉さんみたいなのこう隠れたんですけど、
こう、
隠れたんですけど、それちゃんと丸岡選手がねタオルでこう優しくくるんで、
優しく、
で外に運び出したんですよ。まあ退治って言ってたんだけど、退治したわけじゃない、
こう優しくね、
優しく優しく
外へね、そう逃がして。
この動画は渡辺光大選手のツイッターを見ていただければ1月31日投稿してますんでね、派手なパンツ問題も一緒に見ることができるということでございます
ですね。
山形とのゲームはですね、3月31日のゲームで 1-0 で勝ってます、はい、アウェーゲームでね、
はい、そうですね、
で今回まあ勝てばね山形に対してはシーズンダブルってことになるんですけれども、まあそれより何よりとにかく勝ち点3、勝つ姿がホームでみたい、
そうですね、
まあいやアウェーでもいいんだけど、とにかく勝つ姿みたい、
勝ち
がありますんでね、しっかり応援していきましょう、
はい、
今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます、ぜひこちらもお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。